ハレルヤ。この朝も素晴らしい聖霊様のご臨在の中で、私たちの天のお父様を礼拝できますことを心から感謝いたします。イエスキリスト様の御名をあがめ、元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さん、おはようございます。
おはようございます。
今年初めてお会いする方もおられますね。今年もよろしく主の座に励んでいきましょう。まあ、皆さん知っているあの喜劇王チャップリンですね。チャップリンにある人が尋ねました。あなたの作品の中で、ね、どれが一番優れた作品ですかと尋ねると、チャップリンは言いました。次の作品です。兄弟姉妹、クリスチャン生活も同じです。先ほど鏡を見て、私は神の子ですと言いなさいとありました。クリスチャンはですね、昨日より今日もっと輝くのです。明日は今日よりもっと輝くのです。なぜなら、あなたの中にイエス様がおられるからです。あなたではなく、どうぞこのイエス様を前面に出してください、ね、そうすればあなたはもっともっと輝いた人生、輝いた人になることができます。今日も私たちを幸いに導いてくださる神の御言葉に預かっていきましょう。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書23章を開いてください。今日は代表して稲富秀邦兄弟に読んでいただきます。聖書を開くのが慣れない方は聞いておいてください。今日の説教の聖書箇所は週法に書いてある通りです。では最初にルカ23章の23節から25節までを読んでください。23から25。
ところが彼らはあくまで主張し続け、十字架につけるよう大声で要求した。そしてついにその声が勝った。ピラトは彼らの要求通りにすることを宣告した。すなわち暴動と人殺しの門で牢に入っていた男を願い通りに釈放し、イエスを彼らに引き渡して好きなようにさせた、
はい、皆さん、キリスト教の教会に行けばですね、どこにでも必ず十字架があります。この教会でも屋根の上に、またですね、この街道の正面にもありますし、この講壇の横にも十字架があります。それはキリスト教の中心はですね、イエス・キリスト様であり、イエス様の教え、これを福音と言います。福音の中心が十字架だからです。神の子イエス・キリスト様は私たち人間のすべての罪を負って十字架にかけられました。ですから、たとえ建物に十字架がなくても、十字架を語らない教会はイエス・キリストの教会ではありません。十字架を語る教会がイエス・キリストの教会です ですね、ですから教会かどうかは十字架を語っているかどうかで決まります。十字架を語る教会に、ね、皆さんは通ってください。イエス・キリスト様の恵みと神様の愛はですね、全て十字架に、ね、表されています。今日は十字架を4つのポイントでお話をいたします。皆さん、週報を見てください。いつもの通り、今日の説教より4つの質問をしています。第1、十字架はどのような処刑ですか。2番目、イエス様はなぜ十字架にかかられたのですか。いわゆる十字架という手段をですね、取られたのですか、取らされたのですかという方が正しいかもしれません。また次、イエス様はなぜ十字架にかかられたのですか、その理由です。そして4番目、どうしたらですね、救われるのでしょうか。今日はこの4つのポイントからお話をいたします。まず第一に、十字架とはどんな処刑でしょうか。十字架刑そのものは古く、紀元前ですね、数世紀前にカルタゴというところでね、発明されたものですが、イエス・キリスト様の時代、十字架には2つのタイプがあり、2つ、いわゆる T 型タイプと、ね、文字通り 十字タイプの十字架がありました。イエス様の場合ですね、頭の上にユダヤ人の王イエスとナザレの王イエスという罪状書きが書かれていましたので、十字架タイプのですね、十字架でした。十字タイプの十字架でした。イエス様の時代、ユダヤ、今のイスラエルはローマ帝国に支配されたローマの属国、いわゆる植民地でした。ですからユダヤにはユダヤ自身のモーセの律法とですね、ローマ帝国の法律、2つの法律が適用されている状態でした。ユダヤの法律、つまりモーセの律法にですね、十字架刑はありません。旧約聖書に十字架の刑はですね、記されていません。モーセの律法では人に刑を加える場合は鞭打ちの刑か石投げの刑でした。どちらかで刑を施しました。十字架刑はモーセの律法の刑ではありません。十字架はローマの処刑方法です。ですから十字架の処刑を施す場合、ローマのですね、法律に基づく裁判にかけなければなりませんでした。そしてイエス様の当時ですね、ユダヤに使わされた、ユダヤは植民地でしたから、ローマからの総督で、これがポンテオ・ピラトという人です、ね、彼がローマから使わされてユダヤの総督としてユダヤを治めていたのです。十字架刑というのはやり方は非常にシンプルですが、その残酷さにおいてこれ以上ないほどですね、ものです。生きたまま両手両足を犬釘で、これは釘の頭が犬の頭のような形をしているので犬釘と言いますが、ね、両手両端を打ちつけてそのままですね、木にさらすものでした。手の肉が裂ける場合がありましたので、手をロープでですね、縛る場合もありました。ですから十字架にかけられてもすぐには死にません。 2,3 日は生きたままですね、さらされますが、その間痛みと苦しみでもだえます。体の重みで下に下がると呼吸ができなくなります。なんとか呼吸をしようと体を持ち上げると、足の痛みがですね、足に激痛が走ります。それでそれに耐えられなくて、また体を下に下ろします。呼吸ができなくなります。そのことを反復し繰り返しながら、中には発狂して死んでいく人もいます。それが十字架刑です。ですから十字架にかける前ですね、十字架の上で長く苦しまないように、ね、つまり早く命を絶つようにと鞭で打って体力を消耗させるのです、ね、十字架に、かける前に鞭打ちをするのは、十字架の苦しみが長く続かないようにするための処置でもあるのです。イエス様の場合、聖書に記されてはいませんが、39の鞭を打たれたと思われます。でこれはユダヤの律法の申命記の25章の2節3節、私だけお読みいたしますが、こう書いてあります。もしその悪い者が鞭打ちにすべきものなら、裁きつかさは彼を伏させ自分の前でその罪に応じて数を数え鞭打ちにしなければならない。40までは彼を鞭打ってよいが、それ以上はいけない。それ以上多く鞭打たれて、あなたの兄弟があなたの目の前で癒しめられないためである。40までは打ってもよいとありますが、ユダヤ人はもし間違えてですね、40を超えて打つかもしれないと思って、39でストップしたのです。だから39の鞭と記されていますですね。ちなみにパウロも39の鞭を5度受けたと第2コリント11章24節で語っています。実はイスラエル人はですね、鞭の回数を数えるとき1回2回とは数えませんでした。それは詩篇を唱えながら数えたのです。 では詩編の78編38節を開いてください。では稲田美希夫、詩編78編の38節を読んでください。
しかし憐れみ深い神は彼らの咎を許して滅ぼさず、幾度も怒りを抑え、憤りのすべてをかきたてられはしなかった。
しかし憐れみ深い神は彼らの咎を許して滅ぼさず、幾度も怒りを抑え、怒りのすべてをかきたてられはしなかった。この詩編78編38節はヘブル語では13の単語からなっています。この38節を唱えながらですね、1単語ごとに1回しかし、憐れみ深い神はとですね、詩編を唱えながらですね、叩いたのです。だから13の単語になっていますから、13かけこれを3回繰り返して39回ですね、鞭打ちをしました。この、ですね38編は鞭打ちの詩編です。しかしながらイエス様の場合、ローマ兵から鞭を打たれましたが、39回といえども一つの鞭にいくつかの皮がついていました。一本ではありません、いくつかのですね、皮ひもがついており、その中間もしくは先端には金属の輪や動物の骨がついており、一度打つごとに、背中の肉は引き下がれ、血が噴き出しました。このですね、鞭のことをフラゲルムと言いますが、これは皆さんパッションという映画を見た方はそのことはですね、が描かれています。このような逸話がありますが、ローマで自分の身内がのものが十字架にかけられ、2日経って取り下ろす願いをし、申請し、許されて十字架から下ろしたところ、まだ生きていたという話もあります。十字架にかけてすぐは死なないのです。十字架にかけられたものをですね、早く死なせる方法があります。それは聖書に書いてあります。じゃあヨハネの福音書19章の31節を開いてください。じゃあ稲田美希夫大19章のですね、31から33まで読んでください。
その日は備え日であったため、ユダヤ人たちは安息日に、その安息日は大いなる日であったので、死体を十字架の上に残しておかないように、すねを折ってそれを取り除ける処置をピラトに願った。それで兵士たちが来て、イエスと一緒に十字架につけられた第一の者ともう一人の者とのすねを折った。しかしイエスのところに来ると、イエスがすでに死んでおられるのを認めたので、そのすねを折らなかった、
はい、イエス様と共に二人の犯罪人が十字架にかけられました。イエス様が十字架にかけられたのは金曜日の朝9時からです。しかし金曜日の夕方からイスラエルでは安息日に入ります。そして特別その安息日はイスラエルでは杉越の祭りに入る重要な安息日でしたので、夕方までに犯罪人を十字架から下ろさなければなりませんでした。二人の犯罪人はまだ生きています。それでどうしたか、すねの骨をパーンと骨を折るんです。でそうすればですね、足の力の踏ん張りが効かなくなって、呼吸困難で死んでしまう。すね折れば死んでしまうのです。だからここにすねを折ったと、そういう言葉が記されていますね。はい、では34、35節を読んでください。
しかし兵士のうちの一人がイエスの脇腹を槍で突き刺した。すると直ちに血と水が出てきた。それを目撃した者が証しをしているのである。その証しは真実である。その人があなた方にも信じさせるために真実を話すということをよく知っているのである。
しかしイエス様だけはですね、近づいて確認したらもう死んでおられたので、 すねを折らず、死んだかどうか確かめるためにイエス様の脇腹を槍で突き刺すと血と水が出たとあります。人間の血液というのは体を循環しているですね、間は全く赤い血ですが、循環が止まると、つまり死ぬとですね、赤い血小板と透明の血清に分かれます分離します。血と水が分かれて出たということは、イエス様は十字架の上でですね、医学的にも完全に死なれたということを証明しているということなのです。イエス様は仮死状態ではありません。十字架で完全に死なれました。35節、それを目撃した者が証しをしているのである。その証しは真実である。その人があなたにも信じさせるために真実を話すということをよく知っているのである。それを目撃した者、これは誰でしょうか。このヨハネの福音書を書いたヨハネです。ヨハネはイエス様の十字架をですね、最後まで、ね、目撃した人の一人です、ね、このように十字架刑は極めてこの上ない残酷な処刑方法でしたのでですね、ローマの法律ではローマ人はこの十字架にかけてはならないとされていました。ローマに背いた政治犯や戦争犯罪人、もしくは極めて重罪な、ね、罪人がかけられる処刑でした。その十字架にイエス様がかけられたのです。でこれが十字架刑です。では2番目のですね、ポイントに行きます。イエス様はなぜ十字架という手段で処刑されたのでしょうか。イエス様はイスラエル民族のユダ族の血統の中からお生まれになりました。イエス様はですね、人間としてはイスラエル人です、ね、当時も今もイスラエルにはモーセの律法がありです、ね、罪を犯した者はモーセの律法に基づいて裁かれました。先ほど言いましたようにユダヤの法律では十字架刑はありません。鞭打ちか石投げの刑です。では一体イエス様はなぜですね何の罪を犯されたというのでしょうか。マタイ26章を開いてください。63から66節です。では稲富兄弟、マタイ26章の63から66節までを読んでください。
しかしイエスは黙っておられた。それで大祭司はイエスに言った。私は生ける神によってあなたに命じます。あなたは神の子キリストなのかどうか、その答えを言いなさい。イエスは彼に言われた。あなたの言う通りです。なおあなた方に言っておきますが、今からのうち人の子が力ある方の右の座につき天の雲に乗ってくるのをあなた方は見ることになります。すると大祭司は自分の衣を引き裂いていった。神への冒涜だ。これでもまだ証人が必要でしょうか。あなた方は今神を汚す言葉を聞いたのです。どう考えますか。彼らは答えて、彼は死刑にあたると言った、
はい、イエス様は捕らえられた後、最初ユダヤ人の裁判にかけられましたね。先ほど言いましたようにユダヤはローマの属国でしたから、ユダヤの法律とローマの法律がありましたが、最初はユダヤの法律にかけられました。でそこで大祭司、ユダヤの将ですね、大祭司がイエス様に尋ねたのです。イエス様はユダヤ人が付き合うことを避けていた主税人や遊女と交際し、律法では汚れた病とされていた雷病人に触れられました。また律法学者やパリサイ人の心の固くななことを責め、安息日にですね、人を癒されました。そのようなイエス様をユダヤ人やその指導者たちは妬み、なんとかイエス様をこの世から抹殺したいと願っていました。そのような状況の中で 大祭司はイエス様に尋ねました。63節です。それで大祭司はイエスに言った。私は生ける神によってあなたに命じます。あなたは神の子キリストなのかどうか、その答えを言いなさいですね。その問いにイエス様は答えられました。64節。イエスは彼に言われた。あなたの言う通りです。なおあなた方に言っておきます。今からのち人の子が力ある方の右の座、神様の右の座に座して天の雲に乗ってくるのをあなた方は見ることになります。イエス様がご自分を神の子キリストであると告白しですね、神様を父と呼ばれたゆえにですね、この言葉が大祭司たちのもう逆鱗に触れました。それはレビ記24章にこのような御言葉が、律法の言葉があるからです。私だけお読みいたします。レビ記24章の16節です。主の皆を冒涜する者は必ず殺されなければならない。全会衆は必ずその者に石を投げて殺されなければならない。殺さなければならない。在留異国人でもこの国に生まれた者でも皆を冒涜するなら殺される。自分を神の子とし神様をお父さんと呼ぶことは神を冒涜することだと彼らは考えました。ですからユダヤの律法では主の皆を冒涜する者は殺されなければならない。その処刑の仕方は石で打たなければならない。レビ記24章の16節に記されているのです。65、66を読みます。マタイです。すると大祭司は自分の衣を引き裂いて言った。神への冒涜だ。自分を神の子としている。これでもまた証人が必要でしょうか。あなた方は今神を汚す言葉を聞いたのです。どう考えますか。そこにいた人たちは答えて、彼は死刑に当たるとね、そのように答えたと、そのようにあります。このレビ記によれば、そのような主の皆を冒涜する者は石打ちの刑にされるべきでした。そうせよと記されています。主の皆を冒涜する者は石打ちの刑にしなければならないと記されていますが、ユダヤ人たちはイエス様を石打ちではなく十字架刑にかけようとしたのです。なぜでしょうか。申命記21章を開いてください。22節23節です。ではなどみ兄弟、申命記21章の22、23節を読んでください。
もし人が死刑にあたる罪を犯して殺され、あなた方がこれを木に吊るすときは、その死体を次の日まで木に残しておいてはならない。その日のうちに必ず埋葬しなければならない。木に吊るされたものは神に呪われたものだからである。あなたの神主が相続地としてあなたに与えるようにしておられる地を汚してはならない。
木に吊るされたものは神に呪われたものだからであるとあります。ユダヤ人にとってどんな刑を受けるよりは絶対に十字架にだけはかけられたくない。どんな死に方をしても十字架の上でだけはもう絶対に死にたくない。これがユダヤ人の願いです。十字架にかけられて死ぬということは、生きている間だけではなく死んでからも永遠に神に呪われたものである。そのようなですね、十字架刑には絶対にかかりたくない。そのようにユダヤ人は考えていました。ユダヤ人たちはイエス様を処刑するにあたり、石打ちの刑だけでは物足りない。呪いをかけて十字架で殺そうと考えたのです。それほどイエス様に対する妬みと敵対心は強かったのです。本当に私たち人間はいかに、ね、罪深い存在であるかということが思い知らされます。しかし先ほど言いましたように、イエス様を十字架にかけることは当時イスラエルを支配していた ローマの法律による裁判にかけなければなりませんでした。それゆえユダヤ人たちはイエス様をローマの、ね、ユダヤ総督ポンテオ・ピラトのもとへ連れて行ったのです。これがですね、イエス様を十字架にかけた最初の、ね、ポイントです。では3番目の質問に至ります。イエス様はなぜ十字架にかかられたのか、その理由についてお話をいたします。イエス様はどんな理由で十字架にかけられたのでしょうか。どうぞ初めのルカ23章に戻ってください。ではルカ23章の13節から16節まで、13から16まで稲富教来読んでください。
ピラトは祭司長たちと指導者たちと民衆とを呼び集め、こう言った。あなた方はこの人を民衆を惑わす者として私のところに連れてきたけれども、私があなた方の前で取り調べたところ、あなた方が訴えているような罪は別に何も見つかりません。ヘロデとても同じです。彼は私たちにこの人を送り返しました。見なさい、この人は死罪に当たることは何一つしていません。だから私は懲らしめた上で釈放します。はい、
ローマ総督ポンテオ・ピラトはイエス様を取り調べましたが、ローマの法律に照らし合わせてイエス様に何の罪も見つけることができませんでした。罪を犯していなければ処刑することはできません。それでイエス様をですね、釈放しようと考えました。だから私は懲らしめた上で釈放しますと言ったのです。はい、22節読んでください。
しかしピラトは3度目に彼らにこう言った。あの人がどんな悪いことをしたというのか。あの人には死に当たる罪は何も見つかりません。だから私は懲らしめた上で釈放します。
あくまでも十字架にかけよというユダヤ人に対して、ピラトは3度までもですね、あの人に罪は見つからないと言いました。まあ、実は1度目というのはですね、同じ23章の4節に書いてあるんです。じゃあ4節だけ、稲富兄弟読んでください。ルカ23章の4節です。
ピラトは祭司長たちや群衆にこの人には何の罪も見つからないと言った。
はい、これが1回目ですね。だから合計3回もピラトはイエス様に罪は見つからないと言いましたですね。しかしながらユダヤ人はあくまでイエス様を十字架につけるように主張し続けました。はい、ルカ23章の23、24読んでください。
ところが彼らはあくまで主張し続け、十字架につけるよう大声で要求した。そしてついにその声がかった。ピラトは彼らの要求通りにすることを宣告した。
はい、ところが彼らユダヤ人はあくまで主張し続け、十字架につけるよう大声で要求した。そしてついにその声がかった。ついにその声がかった。今日がこれが今日の説教のタイトルです。今私たちが住むこの世界、この世界は罪の世界であり、不正がまかり通り、正しいものが苦しみ、真理が曲げられている時代です。イエス様はこの世のそのような矛盾、不条理といえる全てをご自分が受けられたのです。何ら罪のないお方が自ら罪をかぶられました。まさに何の罪もない人、裁かれる理由の一つもないお方が十字架の刑に処せられたのです。なぜイエス様は十字架の刑に処せられたのでしょう。私は二つの理由があると考えています。第一つは、ポンテオ・ピラトはユダヤ人の不正な要求を受け入れました。で、これはピラトの保身です。マタイの福音福音書の27章、私だけを意味いたしますが、24節にはこう書いてあります。そこでピラトは自分では手の下しようがなく、かえって暴動になりそうなのを見て、群衆の目の前で 水を取り寄せ手を洗って言った。この人の死について私には責任がない、自分たちで始末するがよい。暴動になりそうなのを見てですね、ピラトは妥協したと書いてある。そして私には責任がないと彼は逃げました。ピラトは自分の立場、身を守るためにですね、ユダヤ人たちに譲歩しました。本当にですね、人間の罪の性質、それは自己防衛と自己保身なのです、ね、私たちはいつでも言い訳をします、ね、それは人間の罪の性質です。それゆえですね、2000年経った今日までもポンテオピラトは使徒信条の中でポンテオピラトのものでね、といったもう苦しみを受けたですね、2000年間以上もですね、ずっとポンテオピラトはもう言われ続けているわけです、ね、はい。で、第2番目の理由は、これは神様のご計画だと思います。当時全世界を支配していたのはローマでした。ローマの法律はいわば世界の法律、世界の基準でした。もしイエス様が石打ちの刑で、いわゆるユダヤの法律でですね、死なれたら、ユダヤの律法によるものであり、ユダヤ人の救い主となられる立場をイエス様は得られたのだと、まあ、そのように考えています。これは私の試験ですが考えています。これがイエス様が石打ちの刑ではなくて十字架にかけられた理由です。では4番目のポイントに行きます。どうしたら救われるのでしょうか。どうしたら兄弟姉妹救われるのでしょうかですね。はい、それでは第一ペテロ2章を開いてください。有名な御言葉です。はい、では第一ペテロ2章の2箇所を読みいたします。稲富兄弟、最初に2章22から25までを読んでください。
キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。
はい、少し後の同じ第一ペテロです、3章の18節を読んでください。
キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の御元に導くためでした、
はい、聖書を開いている方、2箇所だけ一緒に声を出してお読みいたします。最初は第一ペテロ2章のですね、24節です。まず24節だけ一緒に声を合わせてお読みいたしましょう。はい、そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷の上にあなた方は癒されたのです。では飛んで3章の18節を声を出してお読みいたしましょう。はい。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでした。皆さん、この聖書の箇所はよく覚えとってください。これは未信者の方に伝道するときに非常に役に立つ御言葉だからです、ね、この箇所をどうぞ覚えておいてください。キリストの十字架のですね、救いを少し難しい言葉で贖罪と言います、ね、 これは罪をあがなう、つまり身代わりに死ぬということです。18節に書いてあることです。キリストは一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人の身代わりとなったのです。この身代わりをあがないといい、罪をあがなうことを贖罪とですね、このように言うのです。イエス様を十字架にかけたのは兄弟姉妹誰でしょうか。それはですね、ユダヤ人の妬みによってかけられました。直接十字架にかける作業をしたのはローマの兵隊です。しかしながら聖書はイエス・キリストは私たちの罪のために身代わりとなって十字架にかけられたとあります。ですからイエス・キリストを十字架にかけたのは兄弟姉妹あなたであり、また私なのです。私の罪のためにあなたの罪の身代わりとなって十字架にかけられたのです。ですね。このことが分からなければ、このことを認めなければあなたに救いはありません。私には罪がありません、罪など犯したことがありませんというならあなたに救いはありません。聖書は罪を犯さない正しい人は一人もいないと書いてあるからです。ですね。その罪の身代わりとなってキリストは十字架にかかり、ね、神様の罰を受けられたのです。このことをまず私たちは救いのためには認めなければなりません、ね、十字架の上で完全に死なれたイエス・キリスト様は十字架から下ろされ、アリマタヤのヨセフらの手によってまだ誰も葬られたことのないその中にある墓に葬られました。墓の前には大きな石が置かれ、ローマ兵が見張りをしていましたが、墓に葬られて3日目、日曜日の朝、大きな地震が起こり墓の石が転がされ、中におられたイエス様はよみがえられました。私たちがなぜ日曜日に礼拝するのでしょう。それはイエス様が復活されたからです。イエス様の復活を記念して私たちは日曜日に礼拝するのです。もう一つ、日曜日にですね、聖霊が下られたペンテコステでもあるのです。聖霊が下られたことを私たちは記念してまた礼拝をしているということです。復活とペンテコステが私たちが日曜日に礼拝をする理由ですね。兄弟姉妹、イエス様をよみがえらせたのは誰でしょう。天の父なる神様です。イエス様は死人の中からよみがえられました。よみがえらせたのは父なる神様です。なぜイエス様は死人からよみがえれたのでしょう。よみがえる資格があったのでしょう。それは罪がなかったからです。罪がなければ死がないからです。イエス様は私たちの罪を負って十字架で打たれてですね、死なれました。私たちの罪のために死なれましたが、イエス様ご自身には罪がないのです。だからイエス様は永遠にですね、死に渡される理由がないのです。ですから神様はイエス様だけは罪のないお方として死人の中からよみがえられたということです。このよみがえりを信じる人は義と認められる、正しいと認められるのです。だからイエス様が罪のないお方としてよみがえられた、そのことを信じる私たちも罪のないものとして認められる。だから復活を信じる人が義と認められると、聖書にはそのように記されています。アーメンかね。イエス様は私たちの罪を一人負って十字架にかけられ、ね、罰を受けられましたが、イエス様ご自身にはね、何一つ罪はありませんでした。第一ペテロですね、2章の22節に書いてある通りです。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りもありませんでしたとある通りです、ね、ですからですね、イエス様ご自身は復活するですね、資格があったということです。神様はですね、そのイエス様、罪のないことを復活よみがえらせてくださいました。兄弟姉妹、よく聞いてください。これから大事なポイントです。イエス様があなたの罪を全部負ってですね、もう処刑されました、死なれましたゆえに、あなたの罪はもうないのです。あなたの罪は取り除かれました。 だから私たちはですね、罪ゆえに神様から裁かれることはありません。神様はお前はこんな悪いことをした、こんなことをした、こんなことをしたとは言われません。だからその罪は全部イエス様が身代わりに受けられたからです。では私たちは何故に裁かれるのでしょう。信じなかったゆえに裁かれるのです。私たちが裁かれるのは不信仰のゆえに裁かれるのですですね。信じなかったということで裁かれるのです。神様はですね、こうおっしゃいます。あなたは確かに罪を犯した、しかしあなたの罪はイエスが、私の子供イエスが全部身代わりにおったから、あなたに罪はない。では私がですね、使わしたイエスをなぜ信じませんでしたかというのが神様の言い分なのです。私たちは不信仰の家に裁かれることを覚えてください。罪ゆえには裁かれないのです。もうイエス様が取り除いてくださったからです、ですね。だから信じる者は救われるとですね、繰り返し繰り返し語られている通りなのです。ですからイエス様を個人的に救い主と信じる人はね、全てもう罪が許される、信仰の家に救われるのですですね。皆さんのもとに宅配業者が荷物をですね、持ってきます。〇〇さんですか。はい、そうです。荷物が届いています、どうぞ受け取ってください。その時皆さんどうするでしょうですね。ここにサインをしてください。皆さんはサインをしますですね。そしてその荷物を受け取ります。でサインをしたらその荷物はあなたのものです。イエス様のもと、あなたのもとにですね、神様はイエス様の救いというですね、荷物を届けておられます。この救いはあなたのものです。どうぞ受け取ってください。サインをしてください。あなたが信じてサインをすれば救いはあなたのものです。しかし信じません、サインをしません、信じないものは裁かれると聖書に書いてある通りです。あなたのもとにですね、もう宅配荷物はもう玄関の前までですね、目の前までイエス様の救いは届けられているのです。あなたがサインして受け取れば救いは、永遠の命はあなたのものです。アーメンですね。兄弟姉妹、ではですね、この宅配荷物を届けるのは誰でしょう。あなたですね。兄弟姉妹、皆さんが届けなければなりません。神様はイエス様の救いという宅配の荷物をあなたが届けなさいと神様は聖書に命じておられるのです。イエス様の救いを知っている、神の御言葉をですね、持っているあなたがで、ね、まだ宅配荷物を受け取っていない人のところに、その宅配荷物、イエス様の尊いですね、何よりも価値ある救いという荷物をあなたが持っていかなければならないのです。これをサインしてちょうだいですね。あなたのものだから、信じるだけで救われるのです。だから皆さんは宅配荷物を運ぶ人になってください。これはもう何よりも尊いものです。永遠の命です、ね、何よりも尊いものです。どうぞですね、それを皆さんに神様は届けなさいと命じておられます。全世界に出て行って全ての作られたものに、ね、まあ、人間ですよ、聖フランチェスコはですね、鳥や犬や花にまで福音を伝えたと書いてありますね。全ての作られたものに、ね、福音を伝えなさい、神様の命令ですね。どうぞ宅配荷物を届けてください。届けますかですね。まあ、先ほど司会者の方がお沸かしなさいましたが、私と吉子先生は先週16日から18日まで、まあ、山口福音教会で行われたセルコーチングネットワークに参加しました。まあ、2年間ですね通い、2年間ですね、まあ、8回のセミナーをですね受けましたが、まあ、それをもって山口でのセミナーは終了し、まあ、5月から今年の九州でのコーチングが行われることになりました。でそこで語られたのはですね、教会というものです。教会とは何か、建物や組織やプログラムが教会ではありません。 教会は巨大姉妹、あなたが教会です、ね、教会というのは人なのです。あなたが教会です。それゆえ出て行って人に会い関係を持ちなさい。これがセルコーチングのスピリットです、ね、そして関係の中でイエス様のご愛をですね、救いを伝えていきなさいというのがですね、このセルコーチングの学びなのです。どうぞですね、今年も皆さんはですね、尊い尊いイエス様の救いというのをもうすでに得ています、ね、どうぞこのかけがえのない救いを多くの人に届ける兄弟姉妹となりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。